皆さんごきげんよう。 Love for all things の時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。 Love for all things は生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。 FM 那覇お聞きの皆様、新しい年が始まりました。ラップオーシングス岡本美沙です。明けましておめでとうございます。2026年最初の放送、今日もあなたとこの時間をご一緒できることを嬉しく思います。お正月は少し時間の流れがゆっくりになりますよね。いつもより静かな朝、澄んだ空気、遠くで聞こえる生活の音、そんな中で今年はどんな一年にしたいかなと自然と命のことを考える人も多いのではないのでしょうかね。今月は4回にわたり、私が音楽とナビゲーターとして関わったドキュメンタリー映画命見つめてのプロデューサーさん、北村義弘さんをお迎えしてゆっくりお話ししていきます。友人でもある彼と肩の力を抜いて温かな時間をお届けできたらと思います。北村さん、こんにちは。
こんにちは、皆さん、よろしくお願いします。
北村さんとのお付き合いも長くなりましたよね。
そうですね、
2006年か。
2006年が出会いですので、もう20年になりますね。
でしょ。
僕も20歳も年取っちゃったんですね。困ったな。
北村さんといえばもうカメラマンっていうふうな私はイメージしか最初はなくて、
はい、はい、ありがとうございます。
ですよね。で、考えれば思い出したら、あのパシフィックヴィーナスにね、客船に乗ってずっと演奏してた時期があったんですが、
はい、
その時にまあね、長崎の佐世保に、あ、パシフィックヴィーナスがね、もうなくなるということで、
はい、そうでした、
ね、でパシフィックヴィーナスに乗ってる写真がないから、誰かに撮っても、あ、北村さんやと思って、
ちょうど僕が佐世保の妻の実家に帰ってる時で、ちょうどパシフィックヴィーナスでミサさんたちが入ってくるということで、朝早く起きてですね、何時やったかな、
6時に着くから来て写真撮って、
5時半にはね、佐世保港国際ターミナルに僕着いたんですよ。バス乗ってね、
バス乗って
車置いて、いやー早かったな、あの時は。
北村さん、長崎行ってんやったらちょっと朝6時に着くねんけど写真撮ってくれるって言って、
ええよって言うたがためにね、僕朝早に起きてお酒飲んでたのに、前の日
面白かったな。
おもろかったですよ、もうたまりませんわ。
で、5時半ぐらいからずっとね、もう見えてくるんですよ、港が。
そう、
で、なんか人影、あ、もう北村さん来てるわ言ってね、
思い出す、あれ3年前かな、確か3年前ですよね、
うん、面白かったね、
うん、
で、私ら大騒ぎしすぎて、
うん、
クルーの人に怒られましたもん。
ほんまに何してんねんみたいに、
何をしてんねんみたいな、
飽きませんで、それは、ね、仕事で乗ってんのに。
そうやね、
お客さんちゃうのに。
そうそう。さあ、いつもの参ります。1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は先週に続き冬至ですね。そして、1月4日からは、小寒になります。この時期から節分までを寒の内の始まり、寒の入りを告げる時期です。小寒からおよそ15日後に大寒に入り、大寒からまた15日間で寒が明けるんですね。極めつけの寒さが少し先に控えているこの時期、家にともじこもることが多いことになりますよね。この時期に相手を気遣う寒中見舞いが送り交わされてそうですね。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は雪渡りて麦登るという時期です。この頃降り積もった雪の下から麦の芽を出すそうなんですね。麦は秋に種をまいて翌年の夏にね収穫するそうですね。 種をまたいで成長することから年越し草というふうな意味もあるそうです。さあ、そうですね、今日はね、北村さんと、何の話っていうのは、要するに命見つめてというね、ドキュメンタリーについての話になりますよね。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
まあ、実は来年、もう今年やね、今年、はい、命見つめての続編を制作するということになりまして、
はい、年末に、ね、私どもの制作委員会代表立山よりですね、はい、再び号令がかかってですね命見つめて2を作るぞ、
そう
決まったんです、
ね、
皆さん楽しみにしていただければと思うんですが、
そうですね、
私も再び映画プロデューサーで、はい、映画を作ることができてもう光栄この上ないんですが、はい、よろしくお願いいたします。
そしてその命見つめてという映画の副題として、高次の機能障害と現代社会という副題がついてるんですが、はい、まあ、前回の作品ですね、はい、まあ、高次の機能障害を、この2021年制作ができましてね、
はい、
完成しまして21年に、はい、この4年間、去年までの4年間でね、もうずっと全国回られて、上映されてきた。
ありがたいことで、
ね、
はい、
35箇所でしたっけ、
もうちょっと多いんですけどね、正確にはね、
うん、
50箇所ぐらいです。
あ、50箇所もあったんですか、
はいはい、
まあまあですね、まあ、そこでね、まあ、いろんな活動というのは、なぜ、まあ、この映画を作ったというようなところからね、はい、始まりますけれども、
はい、
高次の機能障害というのはやっぱり外から見えない障害というふうなことで、
そうなんです、
ね、認識されてまして、そこから、まあ、まあ、いろんな方の思考が必要だということで、
はい、
まあ、いろいろ活動されてきた、はい、まあ、そんなことをね、今日はちょっとお話聞いて、まあ、法の改正もあったりとかしたみたいですね、まあ、そんなお話を今日はね、中心にお送りしようかなと思っております。
はい、沖縄の皆様どうぞよろしくお願いいたします、はい、
そうですね、さて、ラブフォーシングス、この後は CM、 そして北村さんのリクエスト楽曲かな番組後半は北村さんとの映画命見つめてと高次の機能障害についてのね、話題で本日お送りさせていただきます。素敵な30分を Love for All Things。
旗に乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ来るよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな便秘さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。
今日もソルフェジオ周波数の BGM で後半スタートです。芯を528に調律したピアノで弾いた安らぎの BGM です。今日の音はもうおなじみ 396Hz のサイン音が入った音ですけれども、ソルフェジオ周波数 396Hz の効果は罪悪感、トラウマ、恐怖心、不安からの解放を促すとされています。心に働きかけて感情に安らぎを与え、自己解放をサポートすることで心身のバランスを取り戻し、生きる力を強化すると言われています。少しの時間、心をリラックスしてラジオに心を耳を傾けてください。 さて今日お送りした曲は、この命見つめてのテーマソングと言いましょうか、夢歌というね、はい、聞いた思い出しますね。
ほんまね
長かったね、はい、この夢歌というね曲が命見つめてのエンディングで使われた、エンディング用に作った曲なんですけどもね。この、命見つめては高次の木の書画と現代社会というこのドキュメンタリー映画はですね、私はナビゲーターと音楽で、携わったんですけど、今度命見つめて2の方は監督で、携わらせていただきます。よろしくお願いします。
こちらこそです
まあどんな構成にするとかもね、もうそろそろ決めていかないといけないんですけども、
はい。
まあ、そもそもその高次脳機能障害というものは皆さん難しい名前じゃないですか。
そうですね、うん、
まだ認知されてないというか、
はいはい
はい、どうなんでしょう。
言葉自身も難しくて、
はい、
高次脳機能障害という言葉ですね、
はい、
これ自身もまだあまり知られてなくて
ですね。
そしてどんな病なのっていうふうに、
はい、
私もよく聞かれてるんです。
でしょ、
はい、ですから私も2021年に、
はい、
あの命見つめて、作るぞってなったんですが、
はい、
やはりあの高次脳機能障害をもっと日本の多くの方に、まあ、さらにあの世界中の方にね、
はい、
知っていただきたいという思いがあって、
はい、
映画を作り始めたんです、
はい、ですね。まあ、私もこの映画に携わって知ったんですけれども、
はい、
まあ、そもそもその2004年5年かにヒダルカという、ね、映画に私は携わったんですけれども、
ええええ、
その時に、大牟田の三池炭鉱、
はい
のね、
はい、
爆発事故、
うん、
CEO 患者さんことも知ったんですが、それがその、ね、高次脳機能障害ということで、外からは見えないけれども脳に機能障害を起こって、患ったことで、はい、何か外的な要因ですね、
はい、
もしくは、脳卒中とか、
はい、
まあ、そういうふうに脳に支障をきたす病ということで、
うんうんうん、
でも外から見えないので、
うん、
まあ、社会的なそういう保障とかっていうような問題があるというふうなことなんですね、
はいはい、
全国に60万人
とか言われてます、
はい、
潜在的にですね。そうですね。
で、命見つめての最初の映画の方ですね、1の方ですね、
はい、
は、私ね、福知山脱線事故で、
うん、
はい、あのその、負傷されて、
うん、
でやはりその脳に障害を持ってるんですが、はいはい、っていうふうな方お取材したりとか、
はい、
あと、脳の脳一血だったかな、
はい、
白井さんとかね、
はい
はい、その脳一血の後遺症で脳に、まだ障害が残ってるとか、
うんうん、
であと落馬事故でしたか、
はい、JRA、
はい、
ジョッキー
さんね、
うん、
その方の、取材をしたりとかしたんですが、もうその、いろいろとその社会的な保障がまだ
うん
うん、当時なかったんですが、
ええ、
実はその2021年からの活動の中でこの映画をたくさんの方に見ていただいたことも含めて、
うんうん、
高次脳機能障害者支援法というのが、
はい、
去年の2025年の12月に法が成立したとですね。
そうなんですよ、うん、当事者の皆さんや家族のご家族の皆さんにとってはですね、
はい、
うん、まず最初の念願だった、はい、支援法ができたということで、
うん、
もちろんこれがスタートだと私も思ってますし、
うん、
当事者ご家族の皆さんもそう思われてるんですが、
うん、
しかしながら、はい、やはり高次脳機能障害者支援法ができたということで、
はい、
本当に当事者ご家族の皆さんにとってはですね、大変喜ばしいことで、第一歩になったかなというふうに私なんかも強く感じているところです。
なるほど。このね、うん、私が取材した、
はい、
上原弁護士、
はい、
先生、上原先生のところ、はい、弁護士の先生のところにねお伺いして取材させてもらったんですけど、1の時にですね、でその時にタクシーで、
うん、
事故されて、うん、でその時は全然何ともなかったんですけど、はい、後日、はい、そういう脳障害があるというようなことが分かって、はい、どんどんひどくなってきましたと、はい、でもそれが認められなかった、うん、労災というふうに認められなかった、
はい、
そういうところをこう、まあ、あの位置でもね、うん、その部分ちょっと編集したんでね、もうすごくよくね覚えてて、
あ、なるほど、
ね、でその、上原先生がねいろんな資料を出してくださって、
うん、
で多分ね、
うん、
運転手の方沖縄の方やったんちゃうかったかな、
あ、そうですよ、で出身が沖縄の方
ですよね、
はいはい、
でその記事もね、うん、まとめたんですよね、その時にね、
はいはい、
で、まあ、だから沖縄の方もたくさんそういう方いらっしゃったりとか、沖縄でもそういう、うん、なんていうかな、いろんな全国にあるじゃないですか、そういう高知の機能障害の、はい、会というの、
家族会、家族会なり友の会っていう、うん、ね、団体ですね、
うん、多分沖縄にもあると思うんですが、うん、そことのまだ、うん、この私たちの実行委員会とはまだ何も接触がないと思うんですね、
はい、そうなんですよ、
ね、
これは私どもの力不足で、
いやいやいや、
沖縄の皆さんとね、うん、まだ接点ができてないんです、うん、です
ね、まあ、これを機会にね、はい、聞いていただいて、この映画をね、
はい、
上映させていただければね、いいですよね、う
ん、はい、ぜひ沖縄でも上映会をね、ね、やりたいなと思ってるんです、
ね、でこの高知の機能障害者支援法というのなんですが、
はい、
まあ、今までそれまでは、こういう問題がありました、だけど今こうこの法が改正されることで、
うん、
こういうふうになりますよっていうのはどういうことなんですか、皆さんにちょっと分か
る、一つはですね、はい、都道府県ごとによって、ええ、差があったんですが、これまで、
うん、差があるとはどういう差がある、何の差ですか、
高知の機能障害者に対する都道府県なり市町村の対策ですね、
うん、対策ですね、対策っていうか支援ということですか、
はい、はい、支援なり対策ですね、うん、それがすごい差があったんです、
うん、
で、ところがですね、この支援者法、うん、あ、失礼、支援法によってですね、うん、具体的に書かれているのは、
うん、
各都道府県に高知の機能障害支援センターをですね、
あ、
設けるというふうに明記されました、う
ん、あ、なるほど、
ですから、うん、これまでですね、都道府県によって、うん、そういう高知の機能障害支援センターがある県もあったんですが、
うんうんうんうん、
ない県もあったんですね、
うん、
ところが法律に設けることが定められましたので、
うん、
全都道府県47都道府県で、うん、はい、高知の機能障害支援センターがですね、設けられる方向になりました、
うんうん、
これは大変喜ばしいことだと思うんです
ですね、
はい、
でしかも今そういう、専門の医師、まあ、山口先生ですよね、うん、関西で言えばこの映画にも携わった、
はいはい、
その山口先生というのは大阪の高槻市で、
はい、
そういう高知の機能障害を専門に、
うん、
見てくださる、
はいはい、
それがまあ、少ないらしいですね、その医師が
全国的に。いや、僕もね、改めて先日、うん、矢口先生にお伺いしたんですが、
う
ん、
ええ、
先生、本当にどれぐらいいらっしゃるんですかって質問したんです、
ええ、
そしたらですね、矢口先生がおっしゃったのは両手に及びませんよ。
あ、本当、
うん、ですから高知の機能障害という診断できるお医者様、
うん、
それから治療ないしはリハビリできる、うん、お医者様が、
うん、
国以下ということなんです。
あ、国以下
で、矢口先生からするとですね、その国以下の先生、具体的に名前挙げれますよと。
なるほど。
今こんなに日本にですね、うん、お医者様たくさんいらっしゃるんですが、
うん、
こと高知の機能障害に関して言えば、
うん、
診断対策リハビリ治療できる お医者様が国以下ということなんです、
うん、
びっくりしますよ。
まあ、少ないということで、まあ、そういう医師を、
はい、
育てていくっていうんですか、まあ、そういうふうなことも、
はい、
その思考の中には入ってるってことですか。
そうなんです。
あ、なるほど。それはちょっとご家族としては嬉しい、
はい、いや嬉しいですよね。だって岡本美沙さんもご存知の通り、
はい、
矢口先生のところにはですね、うん、全国各地から見てほしいということで来られてるんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、そうですね。本当にね、やっぱり当事者ももちろん大変なんですけれども、
ええ、
ご家族の、
そうなんです、
はい、
私が知ってる例で言いますと、うん、大学1年生の時に、はい、交通事故に遭った方が、お母さんがね、
うん、しんどい方ですね、
はいはい、
まあじゃあちょっとその辺もねちょっと含めてあの、はい、次の、 あの来週ねまたお伺いしますね、
はい、どうぞよろしくお願いいたします、
は
い、
それではラフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。北村さん、今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
来週、今月もねずっとよろしくお願いします、
は
い、
こちらがそうです、
はい、今日の時間が新しい年を迎えたあなたの心に静かな希望の明かりを灯してくれたら嬉しいです。ラブフォーシングス、岡本美沙でした。それではまた来週。